浦島太郎。昔々ある海辺の村に浦島太郎というか若者がいました。浦島太郎は毎日海で魚を釣ってお母さんとの暮らしを立てていました。ある日の釣りの帰り道、3匹しか魚が釣れなくて気の重い浦島太郎は浜辺で騒いでいる子供たちを見かけました。何を騒いでいるのかと浦島太郎は見に行きました。子供たちは亀を捕まえていじめていました。浦島太郎は子供たちに動物をいじめてはいけないと言いましたが、子供たちはケラケラ笑って聞きません。浦島太郎はこの拾った魚を子供たちにあげて代わりに亀を放してもらいました。そして浦島太郎はかわいそうな亀を海に逃がしてやりました。助けられた亀は海を泳いでいきながら何度も後ろを振り返っていました。何日か経って浦島太郎が海で魚を釣っていると、急に大きな亀が姿を現しました。驚いた浦島太郎に亀は言いました。この間はうちの亀を助けていただきありがとうございます。お礼に竜宮城にお連れします。どうぞ私の背中にお乗りください。浦島太郎は亀の甲羅に乗って海の底へ潜っていきました。亀はどんどん海の底を泳いでいきます。浦島太郎は海の中のきれいな魚と海藻を見ていました。竜宮城に着きました。そこは見たこともないほど美しいところでした。とてもきれいな乙姫様がやってきて、あの時は亀の姿をして外の世界を見に行ったのです。私を助けてくださいましてありがとうございましたと言いました。乙姫様は竜宮城を案内し、浦島太郎を竜王様に会わせました。竜王様は大変なごちそうで浦島太郎をもてなしました。竜宮城で浦島太郎は楽しく暮らしていました。自分のふるさともお母さんのことも忘れて海の底で楽しく幸せに過ごしていました。夢のように3年が経ちました。ある日、乙姫様は浦島太郎をある部屋に連れて行きました。今まで行ったことのない部屋です。その部屋の窓から陸の世界が見えました。自分のふるさとの景色を見ると、浦島太郎は急にお母さんのことを思い出し、家に帰ってお母さんに会いたくなりました。乙姫様は浦島太郎を返したくなかったのですが、仕方なく浦島太郎にきれいな箱を一つあげてこう言いました。困った時はこの玉手箱を開けてください。その時以外は絶対に開けてはいけません。浦島太郎はお土産を持って神の背中に乗り、海辺の村に帰っていきました。浦島太郎はすぐ家に帰ろうと思いました。でも村を歩いていると何か不思議な感じがします。村の様子がなんとなく変わったみたいで、村の人も知らない人ばかりでした。家があるはずのところに行ってみると、家は影も形もありません。村の人に尋ねても誰も浦島太郎の家を知りません。最後に村一番の年寄りに聞いてみると、浦島太郎というと海に行ったまま戻らなかった若者のことかね、それは300年も昔の話だよと、そのおじいさんは言いました。竜宮城で過ごした3年が実は300年だったと浦島太郎は分かってしました。死んだお母さんのお墓を探したら自分のお墓も見つかりました。もうお母さんに会えないと思うととても悲しくなりました。途方に暮らった浦島太郎は乙姫様の言葉を思い出し、もらった玉手箱の蓋を開けました。玉手箱からもくもくと煙が出て浦島太郎の体を包みました。すると浦島太郎は一瞬のうちにおじいさんになってしまいました。おじいさんになった浦島太郎の体は今度は鶴の姿になり、空へと飛んでいってしまいました。海の上で鶴は竜宮城の亀に会いました。それを見ていた浜辺の人々は鶴は千年、亀は万年と歌いました。